今日の御言葉は吉脇の7章です。まず吉脇の7章1節から5節までを最初にお読みします。では吉脇の7章1節から5節。しかしイスラエルの子らは聖術の者のことで罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子アカンが聖術の者をいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。ヨシアはエリコから人々をベテルの東、ベテアベンの近くにあるアイに使わすとき、その人々に次のように言った。登って行って、あの地を偵察してきなさい。そこで人々は登って行ってアイを偵察した。彼らはヨシアのもとに帰ってきて言った。民を全部行かせないでください。2,000〜3,000人ぐらいを登らせて、アイを撃たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから。民を全部やって骨折らせるようなことはしないでください。そこで民のうちおよそ3000人がそこに登ったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリムまで追って、下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしなえ、水のようになった。この箇所では、戦争が起こっていることがわかります。ヨシアの時代、イスラエルの子たちが約束の土地カナンを再び攻め滅ぼして、そこを占領するというその、戦争の記録がこのヨシア記です。でここで、聖絶という言葉が出てきますね。これは神様がその民を滅ぼせと言われたこと、そしてその命令に従って滅ぼすことを聖絶と言います。つまり 神様の命令に従って、そこの民を聖絶せよと言われれば、その民全部を、女も子供も家畜も全部滅ぼし尽くすという言葉が聖絶です。でこの聖絶という言葉が出てくるので、人々は神様はひどいとか義明が嫌いだとか、そういうことに疑問を持つ人もおります。もっとも戦争というものは、ね、醜いものですね。嫌なものです。なんで人々は戦争を醜い、戦争は反対だ言うんでしょうか。それは人を殺すからですね。大切な人の愛を奪う、罪のない人たちが大勢死んでしまう、大勢の子供たち、弱い立場の人たちが苦しい目に遭う。でしかもその戦争の原因、一体世界史に習ってて戦争の原因って何が原因になって起こっていたでしょうね。大体共通しているのが人間の欲望が元ですね。隣の国のあの資源が欲しいとか、食べ物があちらの国の方がいいから、あちらの土地の方が肥えてるから、あの土地に攻め入って滅ぼしてやろうとか、あるいはイデオロギーが違うからですね。資本主義と共産主義、イデオロギーが違うから、だから相手を自分の思い通りに動かすために戦争で打ち負かして、力ずくで打ち負かそう。だから戦争は醜いんです。人間の欲望は絡んでるし、殺し合い、もろ神さんが喜ばれないことですね。この吉明に出てくる戦争と、その人間人類が歴史上犯してきた諸々の戦争と同一に考える べきではありません。なぜこの神様このカナンの土地を攻め滅ぼすことをイスラエルに良しとされたか。それはイスラエルがですね、戦に勝っていい気持ちをする、気分よくスカッとさせるためでは当然ないです。なんでこのカナンの地が滅ぼされなければならなかったかというと、もうすでに、アブラハムの時代以来ずっとこのエモリ人たちの土地が、その悪がどんどんどんどん積み上がって、そしてそれが極み達したのがこのヨシアキの時代です。ヨシアキの時代においてエモリ人の悪が満ち満ちたから、だから神様が、この土地を滅ぼすのに、その代理でイスラエル民族ユダヤ人たちを使ったわけです。このカナン地方からですね、イスラエルがこのカナンの地に入る以前の諸々の考古学的発掘からですね、本当にひどいもの、その証拠の数々が見つかっております。それを発見した考古学者は、なんでもっと神は早くこの土地を滅ぼさなかったんだろうって首をかしげたそうです。罪のない子供たちのたくさんの骨、異教の神々に捧げた神殿のところから出てきた、そしてその道具、宗教儀式に使う道具が非常にえげつない、そういうものがたくさん発見されたそうです。でそれでそこの土地に生まれてくる人たちは本当に恐怖、また不貧困、そういったものに満ち満ちていた。そしてその土地が本当に強くなっていってしまっている、そういう状況ですね。邪悪なものが、あるいは未熟なものが大きな力を持つと恐ろしいことになります。例えばですね、そこの床に核爆弾のスイッチがそこに埋まっていたとしたらどうしますか、ね、お掃除の時とか誤って踏んづけたりしたら怖いですね。人間とは間違って何をしでかすか分かんないものです。そしてその人間が大きな力を持ってしまうと、それは恐ろしいことになるんです。神さん、あえてその大きな力を取り除くためにこのように歴史上介入しているから、だから人類歴史はここまで存続できていたんです。例えばバーベルの時代も、人が高慢になって人類を技術を発展させてバベルの塔を築いた。でも神様は言葉を持って散らされた。ノアの時代も、ネフィリムという非常に強い民族が現れて、でそれで他の人々を席巻していた。で神様はそれを洪水によって滅ぼした。他にも人類がですね、本当に力を持ってならないものが力を持って大殺戮を犯している、その王を、その王の代で滅ぼすということは、もう歴史習ってる人はいくつも目にしてますね。近代でもそうですし、古代でもそうです。神様は歴史に介入されるんです。そして人を用いられるんです。このヨシアキの時代はこのカナンの地を滅ぼさなくてはならなかったんです。滅ぼさずに放っておいたらとてもひどい人類歴史になっていたことでしょう。だからここにおいて、神様はイスラエルの子たちを用いて、この、カナンの地を聖絶することを、言われていたんですけれども、でですね、聖絶という言葉は皆さんにとって関係がないものではありません。皆さんも聖絶しなければならないものを持っています。それは罪です。人はですね、聖絶とか、あるいは滅ぼし尽くそうとか、そういう言葉に対して、なんでひどい、そこまでしなくていいんじゃないか、かわいそうじゃないかって思うんですけれども、でもですね、それだけ皆さん自身は厳しい態度で、皆さん自身の罪に関わらなくてはならないんです。それが聖書に書いてある言葉、その通りです。皆さん自身は、 はっきりと皆さん自身の中で持っている、抱え持っている清潔するべきものは、しっかりとそれに向き合って、真剣に向き合って、それを主に取り扱っていただくといかなくてはならないんですね。さてここでヨシアがですね、この時愛という町を攻め滅ぼそうとしておりましたが、この愛という町、スパイが行ってみると、どうやらこの町は大したことがないと、2,000人ぐらいを登らせて愛を打たせればいいでしょうという報告を持ち帰りました。このちなみにこの今ヨシア記7章を読んでおりますけれども、その前の6章ではこの愛よりもはるかに難攻不落の都市エリコを攻略したして、そして大成功したばかりの時です。それが6章で、そして7章はその次、そのエリコに比べればはるかに簡単に攻め落とせそうなところだと。というわけで、この偵察に登っていった人たちは、何を民を全部行かせることはない、 2,000〜3,000人ぐらいでいいでしょうということで、そのように進めたわけですね。 2,000〜3,000人でいいか、じゃあ一体愛の町はどのくらい住人がいるのか、それはですね、後の方を見れば分かるんですが、愛は12,000人もの住民がいる町です。12,000人対3,000人ぐらい、3,4,12で兵力4分の1ですね、4分の1ぐらい生かせれば勝てるよと、そういうふうにヨシアに進言するんですね。で実際に攻め上っていってみると散々に打ち負かされて、36人が打ち殺されて、そして方々の手で逃げて、民の心はしなえ水のようになってしまいました。でちょっとここでですね、いろいろななんでが湧き起こってきます。3000人が攻め上っていって、そして、ちょっと手強そうだと、でそれで敗走して36人が撃ち殺されて、で3000人に対して36人が死ぬ、100分の1ぐらいですね。ですから兵力的な損害はそんなに大きくはないんですけれども、しかしそのわずかな負け戦によってこの民の心はしなえて、そして6節の方見ますと、ヨシアは着物を引き裂いて、主の前にひれ伏して、ヨシアは主に叫びました。7節から9節までヨシアは言った。ああ神主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を力絶ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。ヨシアがこれほど弱音を吐いたのは、後にも先にもありません。わずか36人が撃たれただけでここまで心がしのえるヨシア、何なんでしょうね。それはもともとそもそもですね、このカナンの土地を攻め滅ぼすということそのものが不可能な、奇跡な、もうほんのわずかな兵力で大勢の軍隊に立ち向かうような、それほど無謀なことだったんです。ですからこのエリコの町もそもそも攻め滅ぼすなんて不可能だったんです。でもそれでも神様の助けによってできた。だからちょっとぐらいの損害云々の話ではなく、むしろ負けはたとえ小さな負けでもありえないんです。ありえなかったんです。なぜなら神様がついている戦いには負けはありえないんです。このようにあえて負けるとすれば、このイスラエルの側、我々の側に責任があった場合です。イスラエルは もともとこの愛の町を攻め取ろうとした時、彼らは主に伺うということを一切していなかったようです。もししていたら、ね、主は行くなと言っていたことでしょうね。主はあるいは何の答えもなかったでしょうね。その伺いも立てずにのこのことを言って、その結果36人が撃ち殺されてしまった。36人わずかかもしれません。人はなんでこんなわずかな損害でって思うことでしょう。ところがですね、このなんでわずかなって思う人間の心をほったらかしておくと、どんどんどんどん大変なことが起こります。この時たまたま36人でよかったんです。もしですね、今回36人が死んだ、まあ100分の1か、じゃあ今度はもう6000人で攻めていこうしたら、もっと損害が出ます。これですね、例えば3000人というわずかな人数で、攻めていったから滅ぼされたんじゃなくて、神が共におられないから、だからたとえこの時ですね3000人でなくても、まあ30万人で攻めていったとしても、きっと勝てなかったことでしょう。いや、絶対勝てませんでした。なぜならイスラエルは聖絶の者のことで罪を犯していたからです。一節ね、イスラエルの子らは聖絶の者で罪を犯していたから。皆さん、エリコの町で、あの絶対勝てないような町を勝つことができて、大逆転し、大勝利して、そしてその勝利に有頂天になって、そしてそのまんま主に伺うということをしないで傲慢になったりするということ、皆さんのうちにないでしょうか。結構ですね、あるんですよ。信仰によって大勝利した直後が、皆さん気をつけてください。大勝利した直後、その次に攻めるべき町は愛、わずか1万2000、しかも弱そう。そこはうちらの中から3000人で行けばいいだろう。いや、まず主に伺ってください。自分の中に聖絶のものがないかどうか、それをまず確認するべきなんです。主はですね、仰せられます。10節から、主はヨシュアに仰せられた。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り盗み、偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方のうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなたと共にはいない。主はですね、十節において立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。13節でも立てと言っていますね。皆さんがもし何かの戦いをしているとしましょう、まあ、ビジネスのシーンにおいても、あるいは家庭のシーンにおいても何か戦いをしている、でそれに対して負けてしまった。その時皆さん、主の御前に心を注ぎ出して祈ること、それはとても大事なことですけれども、でもですね、何時間も主をどうして負けたんですか、信仰が足りないんですか、主を勝たせてください、勝たせてくださいと断食祈祷をですね、何時間しても無駄です。主はですね、皆さんがこういうふうにくよくよくよくよと主の御前にブツブツブツブツ、どうしてですかどうしてですか祈る、そんな何十時間の祈りよりも、むしろですね、皆さん自身のうちに聖絶するべきものが光当てられて、それをしっかりと取り除くことの方を主は望んでおられるんです。皆さんのうちにもし聖絶のものを抱え込んだまんま、主を勝たせてください、勝たせてください、断食します、献金します、そんなこと無駄です。まず自分の中から滅ぼすべきものは取り除くこと、 それが主に喜ばれる行動です。ですから主はここで立てとヨシアに二度も言ってますね。10節と13節、13節、立て、民を清めよ、そして言え、あなた方は明日のために身を清めなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに聖絶のものがある。あなた方がその聖絶のものをあなた方のうちから覗き去るまで敵の前でに立つことはできない。明日の朝、あなた方は部族ごとに進み出なければならない。主がくじで取り分ける部族は氏族ごとに進み入れ、主が取り分ける氏族は家族ごとに進み入れ、主が取り分ける家族は男一人一人進み出なければならない。その聖絶のものを持っている者が取り分けられたなら、そのものは所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破り、イスラエルの中で恥辱になることをしたからである。まずここで主が命じられたのは立てと、そのひれ伏していないで立ちなさい。でイスラエルの中には罪を犯した、そしてその滅ぼすべきものを囲い込んで置いているものがいると。それはこの時点で明らかにされておりませんでしたけども、しかしその翌日主はそのものを明らかにされます。まあ、くじによってですね。しかし主はくじによってでなくても明らかにされます。それは誘導ミサイルのように徹底的に追尾して追跡していって、そしてその滅ぼすべきものにぶち当てます。主は全てを見ておられる方だから、もし滅ぼし尽くすべきものを抱え込んでみんなに隠して、でそれで信心深く装っていたとしても、主はちゃんと光で見透かして、そしてその滅ぼし尽くすべきものに光を当てられて、そしてそれに対、それをしっかりと対処するということを主は望んでおられます。主はですね、従順する者に対しては恵みを豊かに施してくださいます。しっかりと滅ぼし尽くすべきもの、滅ぼし尽くすべき罪、それをイエス様のもとに持っていって、そして取り扱っていただくのであれば、主は祝福に次ぐ祝福を与えてくださいます。でも自分の中に滅ぼすべきものを抱え持ったまんま、ね、特に大勝利を収めて祝福された途端に、その自分の立場を忘れておごり高ぶって、また滅ぼすべきものを去って抱え持っちゃう。で災いになったらそれを、まあ、手放すんだけど、でも祝福されて災いになったらまた去ってそれを自分の元に戻してしまうとか、そういったことをしたら前進はありません。私たちは滅ぼし尽くすべきものが示されたのであれば、それはしっかりと光に当てて滅ぼし尽くすべきなんです。でちなみにこの、聖絶のものを抱え込んだものはアカンという、人なんですけども、このくじはこの、まあ、外れくじというか災いのくじはどんどんどんどんアカンに対して狭まっていって、そしてついにアカンに当たってしまいます。それに至るまでアカンはですね、あどうしようどうしよう、なんだか状況がまずい、バレそうだ、あ自分またくじは自分たちの側に当たった、あどうしようバレそうだ、あまたくじが自分たちの側に当たったと、まあ、そうやってきっととても心配していたでしょうね。でも主は確かに滅ぼし尽くすべきものをですね、光に当ててあなたのここの部分のこのところは聖絶のところだよ、滅ぼし尽くしなさいよと主はしっかりと光を当てていきます。アカンはこの時最後の最後まで申し自ら正直に白状することなく、最後の最後まで闇の中に包み持ったままでした。そしてその主が最後にくじを当てられた時、まあ、自分はこれこれのことをしましたと言って、まあ、正直に告白するんですが、でもいざ災いが自分に照らされた時に告白するの、それは 悔い改めではありません。むしろまだ恵みの時、救いのうちに自分から進み出て主の御前に告白することが大事なんです。それが悔い改めです。そしてもはや自分の中のその滅ぼすべきものは主イエス様の御前に持っていって、そこで焼き尽くしていただいてから、私たちは再び戦いに立つことができるようになり、私たちは再び祝福の子になることができるんです。私たちのうちに聖絶するべきものを抱え持ったまんまの状態では戦に勝つことはできません。損失を出すだけです。それがビジネスであればひたすら損を出し損を出し続けることでしょう。それが家庭の場合にあればひたすら不安や嫌な感覚にとらわれて霊的に負け戦続きになっていくでしょう。今皆さんのうちに滅ぼし尽くすべきものはあるでしょうか。どうかそれは主の御前に持っていってください。そしてそれが、もしまだ示されていないのであれば、主にこのヨシアのように主の御前に出てひざまずいて、そしてどうしてこのようになるのですかと申し上げてください。そしてそれが示されたのであれば、しっかりとそれをイエス様の前に持っていって、この罪の問題を取り扱っていただいてください。人は何かとこのヨシア記は神様ひどいとか聖絶そんなひどいことするのとかになっちゃうんですが、でも聖絶するべきものは聖絶するべきなんです。罪、それはイエス様に取り扱っていただくべきなんです。だって他の人もみんな罪持ってるじゃん。その通りです。誰でも罪を持ってます。でもイエス様のもとにその罪を持っていって清めていただくのであれば、皆さんは祝福のものとなりますけれども、しかし罪持ってても大丈夫じゃんって言ってイエス様のもとに持っていかないのであれば、それは聖絶のものとしてその人自身が滅ぼされてしまいます。どうか皆さんは主の御前に罪を持っていって、しっかりとイエス様の血潮によって清めていただいて、そして祝福を勝ち取っていき、敵の前に立って、しっかりと立って戦に勝利して、たくさんの分取りを得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたの御前に今出ます。主よ、どうぞ私たちのうちの暗い部分、罪の部分をあなたの光で照らし出してください。そしてそれが照らし出されたなら、主よ、あなたは御前にしっかりとそれを手放して持っていって、そしてそれをイエス様の光によって焼き尽くしていただくことができますように。そのようにして正直にあなたの御前に出て、あなたの御前に滅ぼし尽くすべきものを持っていって、そして私たち自身が聖絶のものではなく祝福のものとしてこの世をあなたと共に歩んでいくことができますように、どうか助けてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。